主はモーセとアロンに語ってイスラエルの人々とエジプトの王ファラオに関わる命令を与えられた。それはイスラエルの人々をエジプトの国から導き出せというものであった。私の育った教会というのは少し特別な教会でした。一つの教会なんですけれども、礼拝する場所を6箇所持っているっていう、そういう教会ですね。で、6箇所のうち5箇所が礼拝堂を持っていて、もう一つは家の教会として個人の家で集まっているっていう、そういう教会です。だから、まあ、集会のその場所、礼拝堂を車で走るわけですが、一番遠いところだと、大体車で3時間までかかんないかな、2時間ちょっとぐらいかな、っていう、それぐらいの距離があります。その、まあ、6つの集会が行われている教会で、厳重倍参会員が、私が子供の頃、大体90人ちょっと、今、最近の教団年間で見ると50人ぐらいとなっています。で、そういう教会で私も子供の頃を過ごしてきたわけですが、その頃の牧師さんはお一人だけで、高齢の私のちょうど祖父ぐらいの年齢の人でしたね。ですから、彼は、汽車、電車じゃないですよ、汽車ですよ。汽車とかバスで移動する人だったのですね。で、私の両親が所属していたその6つの集会のうちの1箇所ですが、そこは、なので、毎週火曜日の夜にそこで礼拝をするというふうに決まっていました。6箇所、しかも、車でだって2時間以上、3時間弱かかる距離を汽車とかバスとかで乗り継いで移動して歩いて、6カ所平等に毎週日曜日に礼拝をするなんていうことは不可能。まあ、当然物理的に不可能なので、その集まる場所によって、ここの集会所は、まあ私のところだと火曜日の夜とか、そういうふうに決まっている。あるいはその、家の教会なんかは月に1回だけしか行われないっていう、そういうところでしたね。その後に赴任した牧師は車を運転できる人でしたが、まあそれでも一人では移動できる距離には限りがありました。やがて副牧師とか協力牧師とか様々な人がその教会で働くようになって、まあ、今では基本的に日曜日の午前と午後を使ってほとんどの礼拝堂で礼拝ができるようになっています。今も主任はとても若い私の息子と同じ年の方で、そのお一人がその教会の牧師ですが、協力牧師がいて、手分けして礼拝ができるようになっている。そういう状況ですね。ですから、まあ、単独の教会なんだけれども、まあ、総会とかね、何か特別な時には、一つ場所に集まる、という、あるいはその修養会を年に一回行う。そして、私が子供の頃にはもう年に一回だけ顔を合わせる友達がいるみたいな。そんな、状況なんですね。一つの教会といってもそういうイメージですから、まあ、まるでちょっとした教区、まあ、北地区ぐらいの範囲があるっていう、そういうところだったんですね。で、まあもちろん今はクリスマスとかイースターとか、そういう時に合同礼拝という形を、まあ、取っているけれども、やはり高齢化のゆえに、教会が一堂に会するっていうこともなかなか難しくなっている。そういう現実があります。 でこうやってね、ここで四ツ谷でその話をすると、ああすごく珍しい教会っていうことになるわけだけど、私はその中で育っているので、また逆にそれが普通のことっていうふうに育ってきたんですね。だから私も高校生になって初めて別の教会に通うという経験をするわけですが、その時に、ああ私が育った教会というのは非常に特殊なところなんだという、私が普通だと思っていた風景はとっても特別なことなんだったんだということをようやく知るわけで、ちょっとしたこうカルチャーショックと言いますかね、あそうなんだというふうに思ったのでした。で、まあ、そういう事業ですので、それぞれ の礼拝する場所、集会所、礼拝堂で独自のさまざまなことが、まあ、行われていたわけですけれども、我が家は特に母親が土曜日に自分の家を開放して近所の子どもたちのために教会学校をやっていたんですね。で、子供の頃はそれは、まあ、我が家でやるわけですから、当然出席するし、まあ、強制もされていたのですね。ちょっとかなり嫌でした。中学校になって私はとっても部活動に熱心に、取り組んでいたのですが、まあほぼ休みなく、朝早くから夜遅くまで学校にいました。で、当然私の頃は土曜日は学校ありましたので、当然ですけれども土曜日も部活のために朝早く家を出て、まあ、夕方まで授業もやって、その後部活をやって帰ってくる。残念だけど家でやってる教会学校に出席できないっていう、とっても嬉しかったんですね。中学生になって部活で土曜日家にいなくてもいいっていうのはとっても嬉しいことだったんですね。そういう経験をして育ってきました。そういうわけですので、子供の頃家族がクリスチャンであることが誇りだったなどという感情を抱いたことは一度もありませんでした。少なくとも小学校でクラスはおろか、学年もおろか、多分全校で私一人ぐらいだったと思います。家がクリスチャンであるっていう家庭はね。ですから、まあ、その経験は非常に大きな経験で、以後私この年になっても自分がクリスチャンであるということを積極的にとか肯定的に評価するっていうことができないのです。まあ中には何でもかんでもハレルヤっていうような人もいらっしゃるわけですけど、たまにはね。でも私はどうしてもそういう人間にはなれないし、そういうこと自体が恥ずかしいというよりも、その子供の頃の自分がマイノリティだというふうに気づいた体験があるので、どうしてもその記憶が蘇って体がこわばってしまうというか、心が縮こまってしまうというか、伸び伸びと自分がクリスチャンであるみたいなことを考えることも、もちろん表明することもなかなか私はできないでいるのです。で、幸い牧師になったので、自分で言わなくても周りの人が思ってくれるっていうね。それはとてもだから気持ちが楽なんで、楽なんですね。自分から表明するのはものすごく、まあ今でも体はこわばるけれども、牧師をやってる以上は逃げ隠れできないので、外からそういうふうに勝手に思ってくださるっていうね。しかも、牧師だからきっと素晴らしい人に違いないみたいな、プラスアルファまでついて勝手に思ってくれるので、それは非常にありがたいことですが、私自身の思いとしてはそういうものを抱えているのです。 そしてその後キリスト教とか神学とかいうのを、まあ、学ぶようになって、今度は少し違う意味でキリスト教は決して栄光ではないということをこう学ぶ、そして確信を得るようになりました。言葉で正確にその思いを言い表すのはなかなか難しいのだけど、例えば、まあ、今流行りっていうかな、ちょっと前まで大変流行りましたが、キリスト教は決してこの世で勝ち組ではないということを少なくても私は学んできた、そういう気がいたします。だから逆説的に言えば、勝ち組になるためにキリスト教を選ぶというのはそもそも間違いだし、多数派になりたいためにキリスト教を選ぶなんていうのは最初からそもそも間違い、ごくごくごくごく少数マイノリティでしかないわけだから、マジョリティではない、決してね。あるいはこの世の栄光とか名誉とか称賛を得るためにキリスト教を選ぶというのもそもそも間違いだ、まあ、そのあたりまではなんとなく同意していただけると思うけれども、良い人になるためにキリスト教を選ぶというのもそもそも間違いだということも僕は学んできました。つまりキリスト教というのはそもそもそういうこととは全く無関係なんだということですね。つまり今この世でって言いましたけども、じゃああの世では勝ち組なのかって言われてもね、僕はまだあの世に行ったことがないのでわからない、わからないけれども、でも少なくてもキリスト教とかキリスト教徒、いわゆるクリスチャンを選択するのはこの世の勝ち組になるためでもないし、ましてやあの世で勝つためにこの世でキリスト教を選ぶっていうのもそもそも違う話だ。キリスト教とかキリスト教徒、クリスチャンに対してそういうような幻想を抱いても、まあ、抱く人はいっぱいいるのかもしれないけれども、それは決して正しいことではないだろうと。少なくとも勝ち組になるためにキリスト教は何の力にもならない、何もできないっていうことです。これをやろうとしている人もいるわけですよね。だから神様になり変わっていろんなことをやっちゃおう。なんでアメリカっていう国はああなんですかって何かの時にそういう話になったら、いやきっと神様がなさろうとしているって信じた彼らが、じゃあ神様の代わりに自分がやりますってやっちゃってる姿なんでしょきっとっていうふうに教えてくれた方がありました。そういうふうな目で見ると、あ、なるほどって思うことがたくさん出てくる。でもそれは決して正しいことではないわけで、非常に困ったことを世の中にもたらしているんじゃないか、そういうふうにさえ思ってしまう。神に喜ばれる生き方をする人は必ずしもクリスチャンとは限らない。他の宗教を信じている人とか、そもそも無宗教の人だって神に喜ばれるであろう生き方をしている人は実はたくさんいるわけですよね。そんなことをわざわざ言うまでもなくたくさんいる。となれば、クリスチャンだから特別にできることはこの世においてはほぼないっていうことです。ありていに言ってしまえばね、そういうことですよ。じゃあ私たちがそれでもクリスチャンでいることの意味って、ね、一体何なのか。信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見ているようにして耐え忍んでいたからです。今日読んでいただいたヘブライ人への手紙にそういうふうに書いてありますよね。モーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去ったって、ね、非常に力強いモーセの姿が出てますよ。王に全くひるんでないっていう姿でしょ。だからここだけ切り取ればモーセっていうのは大層勇ましく エジプト王と向き合って同胞イスラエルをエジプトから脱出させた稀有なリーダーの姿が読めるわけです。ところが同じく今日読んだ出エジプト記には全く逆に随分弱気なモーセっていうのが登場するんですね。こう書いてありました。モーセは主に訴えた、ご覧の通りイスラエルの人々でさえ私に聞こうとしないのに、どうしてファラオが唇に割礼のない私の言うことを聞くでしょうか。モーセは神からこう、なんて言いますかね、働きを託される、それもとんでもない働きを託されるときに、なんとかしてそれを拒もうと努力をするわけですね。でその拒みの、まあ、極みがこのことですよ。イスラエルの人だって私の言うことなんか聞かないのに、どうしてファラオが私の言うことを聞くはずがありますか。もう無理です、私にはそんなことはできません。誰か他の人にやらせてくださいって一生懸命断っているのですね。さっきのヘブライ人への手紙の、まあ、力強いモーセの姿とあまりに違う出エジプトのモーセの姿、まあ、どちらかが偽物じゃないのかっていうくらい、あの人格が別のように感じる。でもおそらくどちらも間違いなく本物のモーセなのだろうなと思いますよ。でそういうモーセの姿に、だから両方全く相反するような強いモーセと弱いモーセの両方の姿に、私たちはたくさんのことを教えられるし、教えられる必要があるんだと思うんですね。どっちかだけじゃやっぱりダメなんだと思うんですよ。強いモーセこそ正しいモーセだっていうふうにご利用していくのも、それは良くない間違いのもとだし、弱い一方のモーセだけが正しいモーセだって思うこともまた、卑屈な少年時代の私のように、それもまた間違いだと思うんです。両方から、両方の姿から私たちはいろんなことを学ばなければならないのだと。私たちがクリスチャンでいるということの意味は、たとえこの世の中がどういう世の中であったとしても、そしてそれがどれほどひどい世の中であったとしても、そのど真ん中に神がおられるということを知ってるっていうことだろう。モーセもファラオがどれほどの無理難題を同胞イスラエルに課していたか知っているわけですね。そしてそれがあまりにも過酷だったがゆえに、モーセでさえそのファラオの呪縛から脱出できるなんて夢にも思えなかったんです。大勢のイスラエルがそうだった。その大勢のイスラエルの一人だったんですよ、モーセも。無理無理無理、そんなこの現実の中でそんな夢みたいなことが起こるはずがないじゃないかっていう一人だったんですよ。しかしそんな絶望と無力感に苛まれているイスラエルのためにモーセを用いたのは神ご自身だった。つまりね、それはモーセを立てたんだけれども、イスラエルの、あるいはモーセの苦しみを真ん中で神が担っていたっていうことの目に見える現れだったわけですよ。誰よりも神様がその現実のど真ん中でその厳しさを担っておられたんだっていう。私たちはだから人の目には絶対に見えない、まあ、時々見えたっていう人もいるけども、でも絶対に見えない神様の救いのご計画を見えないにもかかわらず見ているようにして耐え忍ぶことができる。それが多分私たちのクリスチャンでいることの意味なのだと思いますね。 私たちは神様が救うと約束してくださったことを知っているのです。これは知っている者たちだけを救うなんて言ってないんですよね、神は。そうじゃなくて、作られたすべてのものを救うという神様の約束です。その約束を私たちは知っているのです。人の目には決して見えないそのことをありありと心の中に思い浮かべることができる、あるいは許されている。それこそが、私はクリスチャンがクリスチャンであることの意味だと思うんですね。この世の現実が、私たちの目には悪い状況でしかないのだけれども、一方、そのひどい状況の中に、神の救いの約束が満ちている。だから私は自分の一歩をその神の約束の方に歩み出そうとする。そういうもののことを言うんだと思うんですね。まあ、確かに私たちの現実はますますますますなんだか窮屈になっていくし、大変な事柄が、なんか迫ってきているような危機意識を感じる。昨日、ちょっとここで集会をした時の講師の先生が、ね、最後の私たち実行委員との会話の中でも言っておられたけど、30年前に戦後50年の談話を村山首相が発表した。そして、しかし、あれも、まあ、不十分じゃ不十分なんだけど、一番あの人々の関心とか非難を浴びたのは、従軍慰安婦の問題に対して、国が賠償するのではなくて、平和基金を設けて、その平和基金で賠償するっていうことを村山さんが、まあ、表明したわけですね。それに対して、多くの人たち、そういう問題をずっと担ってきた人たちは、いや、それでは絶対不十分だと。国が責任を取らなければならないっていうことを強く主張したのですよ。でも、30年経って今、今年、戦後80年の時にですよ、あれでは不十分だという声すらもちろん上がらない世の中になってしまった。のですね。この30年の間に、あれだけの活動になった人たち、そしてその人たちについていった私たちの世代の人間も、この30年の間、一体何をしてきたのか。何もしなかったんですよね、結局。だから今、そういう声は全く上がらない。だからね、昔ならこんな発言をしたら首が飛んだであろう大臣の発言が全然まかり通るようになってしまった。30年前だったらもっと何がしかの抵抗が盛り上がってたはずなのに今全くない。それが50年前だったらもっともっと盛り上がったであろう、そういう意識が人々の中から全く消え去ってしまっている。本当に昨日その話をされて、この30年僕は何にもしてこなかったっていうことを本当に思い知らされた。いや、神が救いんだからもういいじゃないっていう思いだったのかもしれないってハッとしましたよ。もう神様の救いのご計画が現実になるためには私が一歩踏み出す必要があったのです。モーセだって、いやいや、それは無理無理、絶対無理って拒んだけれども、引っ張り回されて、しょうがなく彼は踏み出していったんですね。その時に歴史が動いていくわけでしょ。であれば、神様の救いの計画を知っている我々が、小さな一歩を踏み出すことをせずに、救いの計画が進み、行くことはありえない。 小さな一歩でいいんですよ。アメリカみたいにどでかい軍事力でもって一歩踏み出す必要なんかないんです。そんなことしたって神の救いが一朝一夕に実現するなんてことはありえない。でも私たちの救いの計画を知っている私たちの小さな一歩はそれ以上の大きな意味がある。知っているからこそのクリスチャンでしょうがっていう、そこに私たちがここにこうしていることの本当の意味があるんだなということを思わされるのでした。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、あなたの救いのご計画を信じることが許されていることに感謝いたします。どうぞそれを明かしし続ける一人とならせてください。被造物がすべて埋めく中でも神様のご計画が進みますように、そのために私たちも用いられますように。復活の主イエスキリストの名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。